78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、沖縄科学技術大学院大学でこの4月からスタートしたあるプロジェクトについてお話を伺っていきたいと思います。研究者の吉村正史さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
なんか吉村と呼ばれると変な感じがするとお話なさってましたけれど、
普段は吉で通ってます、
ね、なんかちょっと慣れ慣れしい感じがするので吉村さんで今日お話、
そうですか、吉でも
構わないです。吉さんでお話ししていきたいと思いますけれども、はい、チュラモリプロジェクトというのが、はい、スタートしたということなんですけれども、
はい、
これは森を作っていこうとかそういうような感じのプロジェクトなんですか？
森はちょっと作らないんですけど、このプロジェクトはですね、今こう沖縄ってですね、こうとてもこう生物が豊かな場所なんですけど、その森の、こう島にですね、24カ所のですね、調査地を設けて、そこで環境をこうモニタリングしていくプロジェクトなんですよね、
う
ん、
見ていくということですね。
そうですね、うん、で最初にまあフォーカスというか注目していくのは、私たち実はアリを研究しているので、うん、アリをはじめとした昆虫になります。
この24箇所で昆虫をモニタリング、はい、まあ、観察していく、はい、そうですね、ということですね、はい、このアリを今研究なさっているという話でしたけれども、はい、アリってそんなにいっぱいいるもんなんですか？
いや、実はですね、はい、こう日本だけでも、296のアリが今記録されています。
え、そんなにいるんですか？
はい、世界になると1万3000種ぐらいのアリが知られてるんですよね。でも将来的には、2万種から2万5000種っていう風な見積もりも出てますので、まだまだ知られてないアリっていうのが世の中にはいるんですけど、特に沖縄はですね、日本の中でもその種数がすごく多くてですね、沖縄県で146、つまり日本全体で見られるものの半分ぐらいが沖縄県で見られるんですよね。それで本島、私たちがまあ今いる本島だけでも、はい、113種だから、まあ3分の1ですよね、のアリが、皆さんの足元に住んでいるということになります。
驚きですね、こんなにいるとはっていう感じですね。私たちも日々じゃあどこかで出会ってるというか見てたりするかもしれないわけですよね。
もちろんそうですね、町には町のアリ、森には森のアリがそれぞれ住んでいますので、はい、皆さんのこううちの裏庭とかですね、学校とかそういうところにもたくさんいろんなアリが、住んでます。
でも吉さん、この24カ所、沖縄本島24カ所でこのように昆虫を観察していくこと、はい、モニタリングしていくことで、はい、何が分かってくるんですか？
今ですね、沖縄って皆さん沖縄の自然が大事だっていうのは共通認識としてあると思うんですけど、うん、例えばやんばるの方では今外来種であるマングースをこう取り除いたりとか、あと南の方ではソネとこう反してですね、いろいろこう開発が進んだりとかして、人々こういろんな人とねお話しすると、いやここ数年でもう景色変わっちゃったよっていうような話をよく聞くんですけど、うん、ただそういうことが起こった時に、じゃあ、自然がどういうふうに変わっていくのかとか、どういう自然を守らなきゃいけないかとか、それから、沖縄本来そうやっていろんな手当てをした時にどうやって自然が回復してくるのかっていうのは、ちゃんとこう追っていかないとですね、分かんないんですね。で、昆虫っていうのはやっぱり数も多いですし、種類も多いですので、そういうものにすごく適した仲間というか分類群なんですけど、そうやってこう時間を追ってちゃんと追っていくことで、自然の変化を見ることが私たちもできるんですね。
ね、あるポイントから観察をずっと続けていくと、あ、こう変わったねっていう判断がやっぱりできる、はい、ということですね。で、未来を見るときにやっぱり必要なんですか？
そうですね、未来を見るときには必ずそういうデータがあると、うん、じゃあ開発をするときにどこを残していかなきゃいけないんだろうなとか、そういうことが、それから、今自然の回復をさせるときに、じゃあこれからどういう次の一手を打っていけばいいのかとか、そういうこともそういうデータから分かるんですね。で、実は過去のデータが 今ないので、いろんな方からお話を聞いて、今こういうアリが例えば虫が増えてるよねとか、地球温暖化がどうやってるよねとかって言われても、過去のデータがないことには実は現在過去とどう変わったかっていうのを検証するってことはできないんですね。
確かにそうですよね、はい、自分の経験の中で過去でちゃんと何かあればそれがポイントになりますけど、
そうですね、
難しいですねじゃあ今それを判断するためにもデータの蓄積っていうのがとても必要になってくる
ですね、はい、なんで今始めなきゃいけないってことなんですね。
本当に始めたばっかりのプロジェクトなんですけれども、はい、4月からスタートして、まあ、現在までに11サイト設置なさったってお話でしたけれども、
はい、実は昨日1つまた増えて11サイトになりまして、はいはい、今そうですね、昆虫のこう罠自体をですね、飛ぶ昆虫、飛翔性昆虫って言いますけど、うん、その飛ぶ昆虫の罠が各サイトに、3つずつかかってますので、計33 の、うん、トラップというか罠が今ちょうど稼働したところです。
それで捉えてここにはこういう虫がいるねとかっていうのを記録していくわけですか。
はい、そうですね、ものすごく取れるので、
ものすごく取れるんですね
それをですね、より分けしたりするのも大変なんですけど、うん、そういうチームも編成をして、はい、どんどんより分けをして、うん、そうですね、どこにどういうアリが、まあ、虫がですね出てくるのか、うん、それから年間通してずっとやっていきますので、いつ出るのかっていうのも一つ重要なデータにはなってくると思いますね。
これだけ、まあ、沖縄今回本島が対象に、はい、行うということだったんですけれども、はい、これ全部沖縄科学技術大学院大学が管理していくわけですか。
管理はまあそうなんですが、ただ、私たち の力だけではやっぱりできなくてですね、いろんな沖縄の博物館であるとか学校であるとか、あともう沖縄県ももちろんですけど、各市町村のところにですねお願いに行って、まあ、サイトを置かせてもらう場所であるとか、そのこれからの、まあ、計画協力関係であるとか、あと調査協力であるとか、あと、教育の協力ですね、そんなのも含めて全体的なネットワークをまあ、動かしていこうっていうのが一つの目標になってます。
それでチュラモリプロジェクトに沖縄環境モニタリングネットワークということで、はい、ネットワークっていう言葉も入ってきてるわけですね。
はい、そうですね、人のネットワーク、社会のネットワークも含めてこういうネットワークという言葉を使わせてもらってます。
でもこれ長い長いプロジェクトになりそうですね。
できればね、皆さんのこう力添えをいただきながら、うん、なるべく長く息の長いプロジェクトにしていければ、沖縄の未来を知るためにもとても重要なことになるんじゃないかなというふうに希望してます。
で、まあ、こちら台風 FM で那覇市にある、まあ、コミュニティ FM なんですけれども、はい、那覇市の高校、開放高校が参加なさってるというふうに聞いたんですけれど。
はい、そうなんですよ。全島でですね4つの高校が実際にアリのチームを立ち上げて、今年から独自 の、うん、それぞれのアリの研究をやってるんですけど、開放高校もその一つに参加してまして、生徒さんすごくやる気で、この前伺った際にはすごくいろんな質問がいただいてですね、はい、こっちも戸惑うぐらいにたくさんの質問をいただいて、皆さん活気がある感じでとても、はい、楽しみにしてます、
ね、こう半年で今どうなんですかってい こう成果っていうのはなかなか見えづらい部分があるかもしれないですけれども、まあ、11サイト設置をした段階で、はい、今いかがですか。こうイメージしてた分がちゃんとこうデータとして出てきてるんでしょうか。
ですね、ちょっとまだ具体的なことは言えないんですけど、ただ、かなりのやっぱり昆虫が、まあ、実は南って少ないって言われてるんですね。そういう形ので取れるのは少ないって言われてるんですけど、ただやっぱりかなりの数の昆虫が取れて、例えば1回のこうトラップをかけるとですね、多い時にはこう7000とかの7000匹のものが取れたりとかするんですよ。
すいません、ヨシさん、トラップってどれぐらいの大きさなんですか。
それ 1.5 メートルかける 1.5 メートル、まあ、テント状なんですけど、ね、高さが 1.7 メートルあるんですけど、
はい、人がスポッと入っちゃいますね。
そうですね、まあテント型とは言ってもこう中に入れるようなものではないんですけどね。
でも結構大きいですね。
そうですね、
私もっとちっちゃいと思ってました。30センチとか、
はい、だからもう近くに行けばですね、見ていただけるとは思うんですけどね、そのうち多分皆さんのお近くにもかけられることがあるかなとは思いますけど、
なんか1000単位の数が聞けるとは思いませんでした。
そう、より分けるのがやっぱでも大変なんですよ ね、 なので こう今そのソーティングスタッフって言って、はい、あの寄り分けるスタッフもあのチームを組んでるんですけど、その人たちもすごく頑張ってくれて、あの次から毎日毎日こう顕微鏡に向かって、はい、あのどんどんどんどんこうひたすらこう分けているんですけどもね。ただあのちょっと思ったのはやっぱりそうやってあそういう取り方をすると今まで予想しなかったようなあのアリが取れてきてますね。なのでこれからの今後のやっぱりいろんなこうものが出てきた時にその結果がすごく自分としてはあの楽しみではあります。
そうですね。これから何が分かるのかっていうのはあの本当にこう私たち一般も興味が湧いてくるところですよね、うん、今私たちの島にどんな生き物が住んでて、
そうですね、
でどうなってるの、はい、っていう部分ですよね。まず
昆虫は多分あの環境によって違うので、うん、ヤンバルに出てくるアリとそれから皆さんの裏庭に住んでるアリとか、まあ、虫っていうのは違うと思うんですね、うん、なのでその環境を使うとその残ってる環境がどれだけ今そういい環境なのかとか、あとあのこれからこういろいろあのやっていった時にそれがどれぐらい良くなったのかとか、そういう評価も、昆虫でできてくるような、そういう技術も多分発達するとかあの発達させる一つの、いいこう例になってくるんじゃないかと思います。はい、
沖縄科学技術大学院大学がこの4月からスタートしたプロジェクト、チュラモリプロジェクト、沖縄環境モニタリングネットワークなんですが、もしかしたら皆さんのお近くでプロジェクトが、ね、展開される時もあるかもしれません、はい、その時はぜひご協力いただきたいというのと、はい、
よろしくお願いします。
あと皆さんにやっぱり注目していただき、知っていただいて、
そうですね、
注目していただきたいですね。
はい、はい、であのホームページの方はですね、はい、今準備中で、
準備中なんですね。
なかなか半年でですね、まだこうデータも上がってきてないような状況で、で、まあ、データ公開をやっぱりあの前提にしたいので、そういうちょっとややこしいプロジェクト、あのややこしいまあホームページを、であのチームもですねインターナショナルで、割とあのそうやってホームページを作ってくれてるのは日本人ではないんですよ、実は。台湾の人だったりとか、あとそうやってあのこう地理データをやってくれてるのはアメリカ人だったりとか、もうボスはもちろんアメリカ人ですし、だからこう国際的なチームでやってるんですけども、まあ、オイストならではというところで、なのでそのうち皆さんのところにですね、かっこいいホームページがお届けできるんじゃないかと思います。
もうなんか吉さんのそういうお話を伺ってると、あの参加しているあのチームのメンバーであったり、その研究者もやっぱりこう国際的ですよね、はい、そこも多様性があって、
そうですね、
だからこそのまた研究の価値があるというか、はい、あるんだなってなんか感じました、
うん、なんかこうみんなこう国際的なあのみんなこう活躍している人たちがこう一堂に会してこうやって沖縄のことを解明していこうっていうのが、まあ、一つまた面白いですよね。
うーん、そうですね、あの外からの目で見た時に見えてくる沖縄っていうのがまたいっぱいあると思いますので、うん、はい、そこからね私たちはまた気づきを得たいなというふうに思います。いつかは島まで広げたいと思います、
はい、そうですね。あとはもうあの、まあ、ホームページは広がらないんですけど、あの 今度ですね、はい、オープンキャンパスも
11月の8日に、はい、大学院大学の方はオープンキャンパスがあるということで、その中 で、はい、
その中であのブースを持ちますので、はい、ぜひ来ていただければですね、沖縄のアリとか、まあ、沖縄だけじゃなくてもしかしたら世界のアリのこともあの少しいろいろと面白い企画を立てますので、あの楽しんでいただけるんじゃないかと思います。お子さんからもう全然アリを知らない方がね、
本当ですよね、はい、びっくりですよ、146も沖縄にいるらしいですよ。で今日はあの一緒に来てくださったチームの方に、はい、全然顔が違うんですよっていう風に教えていただいたんですけど、
そうなんですよ、
そんなまじまじ見たことがないと思ってですね
顕微鏡で見るともう本当にアリもつるんとしたのからですね、毛だらけのやつまで、それからすごい彫刻があったりとか、トゲがあったりとかするんですよ。もうなんかね、こうアリって漫画で描くアリとかと全然やっぱり姿が違うんですよね。もう本当に1300種世界で見られるって言いましたけど、はい、1300種がそれぞれみんな違うので、もう驚きのこうアリの顔、これアリかっていうようなやつまでいますから、
ね、今日多分吉さんのお話を聞いてアリに関心を持った人はかなりこの放送の中ではいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、11月8日日曜日オープンキャンパスがあるということですので、どうぞ皆さん、沖縄科学技術大学院大学まで足を運びいただきたいと思います。一般、私たちみたいに一般でも大丈夫なんですか？
もちろんです。あのオープンキャンパスっていうのは、はい、あの地元の皆さんにこう この大学院の大学が何をやっているのかとか、うん、普段どういう研究をしているのかっていうのをもう皆さんに分かるようにあのいろいろ企画を立てていきますので、私たちのブースだけではなくて、うん、いろんな研究室がいろんなブースを出しますので、ぜひ来ていただいて、とても楽しいと思います。あの科学に触れるいい機会ではないかなと、
なんかあっちは何か難しい勉強してるみたいよっていうのは分かるんですけど、一体何やってるのっていうのがはてなっていうところはまだありますね。
ただ私たちなんかはあのこう研究室にこもってアリをまあ見てるだけではなくて、あの野外に出てそこら辺でしゃがみ込んでることもありますのでですね
アウトドアの部分も
そうですね、アウトドアもすごく多いので、だからこう自分たちの本当に足元にあるものっていうのが、実は発見の源だったりっていうのはまあまああることで、そういうものがまあ科学のまあいいなんていうかな、例というか面白さというか、そういうものなのではないかなと思います。
そうですね、私たちはどうしても科学って聞くとすごく遠い世界のことのように感じてしまうんですけど、私たちの日常の中の必要性が科学なんですね。
そうですね、あの、まあ、役に立つかと言われるとアリの顔が違うことを見て役に立つかと言われるとちょっと厳しい部分はありますけど、ただそれがやっぱりこうなんか自然の面白さというか発見というか、そういう自然の本当に多様な部分っていうのを私たちが知ることっていうのが、あの自然を守っていくことのこう大切さを知ることの第一歩にもなると思うので、あの私たちもその一員ではあるんですよね。
そうですね、はい。さあ今日はですね、吉さんに修羅森プロジェクトについてお話を伺ってきましたが、もう本当にスタートしたばかりで、はい、まあね、長い時間のかかるプロジェクトだっていうお話だったんですが、ぜひあの1年後、はい、スタートして1年経ちました、今こんな感じですよっていうのをまた教えてください。
はい、いっぱいなんかいろんなこう、ね、話題を持ってもう一回戻ってこられればなと思います。
はい、沖縄科学技術大学院大学から吉村正史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78